ペースニュースダイジェストスペシャル第5弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤美也です。山口県からお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は2人でお送りします。さて本日はですね、スペシャルの第5弾としてですね、大型光学天体望遠鏡、特に日本のあのスバル望遠鏡にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。うちの番組もあの宇宙科学と、まあ、天体分野についてもいろいろお伝えしてるんですが、まあ、どうしてもやっぱりあの宇宙機、ロケット、衛星方面がですね、主体になってしまってたんですね。なかなか天文学系のことがお伝えできなかったんですけど、今回、まあ、初めて天文学系ということで、まあ、スバル望遠鏡についてお伝えしていきたいと思います。望遠鏡といってもですね、まあ、皆さんどういうイメージを持たれるかわからないですけどね。
そうですね、まあ、大抵小学校の頃最初に出会う望遠鏡というとね、筒状の
そうですね、
長い感じのやつですよね、
うん、そうですね。もう私もまあ、望遠鏡というと天体望遠鏡はあれ何年生の時だかな、小学校の5年生ぐらいの時だったかな、口径10センチの反射式の天体望遠鏡を買ってもらってですね、さすがに赤道儀じゃなかったんですけど、それで、まあ、月とかあと惑星ですね、やっぱり小学生だとやっぱり拡大してでかく見えるものにどうしても行ってしまうんでですねまあ、最初はそのいろんな星とか有名な星とか、星雲とか狙ってみたんですけど、まあ、肉眼で見てると星とか星雲ってほとんどよくわからないんですよね。
そうですね、
うん、まあ、小学生ですから当然カメラをつけていろいろやるようなこともできないし覗くだけなんでですね、うん、そうするとこう勉強向けてこう大きく拡大して見える惑星ですね、うん、やっぱ木星だとガリレオ衛星4つの大きな衛星はですね、はい、10センチぐらいの望遠鏡でも十分見えるんで、木星のその島とかですね、あの辺もこう見えるんで、まあ、よく木星とかね、またリングが見える土星ですね、この辺によく向けてた記憶がありますね。
ああそうですね、私なんか私もだいたい5年生ぐらいの時かな、本当におもちゃの安い望遠鏡ですけどね、やっぱり10センチもなかったと思うんですけど、10センチいかないくらいの望遠鏡を買ってもらって、で私はまあ木星とか土星よりも月をよく見てましたね。クレーターが見えるのが面白かったですね。で初めてこう最初に見ようと思ったのが満月、やっぱり明るい時でないととか思って満月を見たら、はいはい、眩しくて何にも見えないんですよ笑っちゃいますよね、うん、なんか知識もないから、ね、なんでこんな月が明るいんだと思って、それで、ね、半月とか三日月あたりになるとクレーターがこのその境目のところに綺麗に影が見えるっていうのはね、
そうですね、境界のところの方が見やすいですよね。
そうなんですよね、うん、あれもなんか初めてだったですね、そういうことは、ね、
ティコクレーターなんてもう本当ギラギラして、
うん、
そものすごい反射率が高いから真っ白に見えるんですよね。
そうです、
何も見えなくなっちゃう、まあちょっと詳しい人ならそのいわゆる光学系の望遠鏡ですね。
はい、
望遠鏡、いろんな望遠鏡があるんですけど、今の望遠鏡、まあ私が思うくりですけど、電磁波を用いて観測する、天体を観測するものについては、みんな望遠鏡っていう風に名前がついてるような感じしますよね。
ああ、そうですね。
そうですね。まあ低い周波数の方、はい、まあ電波を使うのは電波望遠鏡ですね。
はい、
いわゆるパラボラアンテナ、巨大なパラボラアンテナを使ってですね、はいはい、日本では野辺山にありますね。45メーターのパラボラ、
ね、
この間、はい、後藤さんもゴールデンウィークに行かれたようでしたけど、ああいういわゆる電波を使った望遠鏡も電波望遠鏡、
はい、
それから、まあ、電波の上になると、ね、赤外線ですね、はいはい、赤外線も、赤外線についてはいわゆる普通のこのスバルも赤外線観測できますけど、 地球の大気を透過する赤外線と通らない赤外線があるんですよね、
はい、
大気にその吸収されるものとされないものがあって、それで吸収せずに通り抜けてくる分には地上で赤外線観測できるんですけど、
はい、
通り抜けてこない、ものについては大気圏外に持っていかなきゃいけないんで、日本で言えば明かりとかですね、ああいう赤外線、うん、望遠鏡を積んだ赤外線天文衛星、
はい、
まあ、そういうもの出てくるってことですね、はい、でその上はまあ可視光、これはほとんど抜けてきますんですね、地上と、
はいはい、
でもちろん、宇宙空間でも使ってますけどね、まあ有名なのはハッブル、
ハッブルです ね、
宇宙望遠鏡が有名ですけどね、
はい、
それからその上の方に行ってくると紫外線、それから X 線ガンマ線、まあ、この辺になってくると、はい、まあ、紫外線はあまりそういえば聞かないですね、紫外線望遠鏡ってあまり聞かないですけどね、
そうですね、うん、X 線望遠鏡はよく聞きますけど ね、
そうですね、 X 線ガンマ線に関しては、うん、まあ、大気をほとんど透過しないので、まあ、この辺になってくるともう大気圏外の衛星に搭載した、望遠鏡ですね、はい、X 線観測衛星については日本は結構世界トップクラスですね、
あ、
今は、スザクですかね、
はいはい、あ、そうです ね、
上がってるのですね、
はい、
それからその上の周波数ガンマ線とかになってくると、まあ、この辺 NASA のフェルミとかいろいろ上がってますけど、まあ、うん、そういうものですね、まあ、これについては、まあ、共通すればいわゆる電磁波を使って観測するということですね、うん、はい、まあ、あと天文学については、あとはニュートリノ天文学とか、まあ、重力波天文学とかあるんですけどね、まあ、この辺はまだね、はい、まだまだこれからの分野で、
要するにこう遠くから飛んでくるエネルギーをまあ見るというのが、
そうですね、
結局望遠鏡ということになる
わけですね、そうですね、星から飛んでくる、うん、まあ、こう、まあ、可視光の場合は光子ですよね、
はい、
光子を集めて観測する装置ということになりますかね、
は
い、うん、で、まあ、いわゆる今回についてちょっと光学系ですね、はい、可視光と赤外線の辺に、フォーカスを当てるんですけども、
うん、
まあ、種類の話をすると、いわゆる望遠鏡っていうものは2種類ですよね、レンズを使って光を集める、
はい、
屈折式の望遠鏡と、あとは鏡を使って、光を集める反射式望遠鏡になってますね、まあ、昔、まあ、屈折式の望遠鏡が先に始まって、それから、どんどん大きくなっていったんですけど、まあ、結局より暗い遠くのっていうか、より暗い星を見たいというふうに進んでいくと、どうしてもこの光を集めるために直径を大きくしていかなきゃいけないと、
お、
うん、
はいはい、
そうなってくるとやっぱレンズそのものをでかくしていくっていうのはやっぱり技術的に言うと難しいところがありますよね、
レンズって、うん、こうただ単に丸いだけじゃないですよね、あれは、
う
ん
ね、
ちゃんと計算されて、
はい、そうですね、
もちろん そうなわけだから、大きくするとなんていうか歪みとか自重によっても歪むでしょうしって、
うん、そうですね、うん、
そういうとこなんでしょうかね、
うん、歪みについては反射望遠鏡も同じように鏡が歪むんですけど、
はい、
レンズの場合はこう凸レンズなので、
はい、
凸レンズということは周りが薄いんですよね、真ん中が厚くて、
はいはいはいはい、
直径数メートルのガラスの塊で、
はい、
周りが薄いものでレンズを作ろうとすると、
はい、
やっぱりもう支えることができないんですよね、
あ、
そういうことで、まあ、大体ざっくり言うと1やっぱり1メーターぐらいのものがやっぱり一般的に限界に近いのかなというところですね、
はい、
うん、で、あとはレンズを使うと、まあ、これも補正はかかるんですけど、やっぱり周波数によって屈折率が違うんで、周波数によって焦点がずれちゃうんですよね、
はいはいはい、要するにプリズム、
うん、プリズムと全く同じなんで、
はい、
要するにピントを合わせても、例えば青い光でピント合わせても赤い光はボケちゃうと、
あ、
う
ん、なるほど、
これをはうまく、まあ、色消しレンズという技術があって、それをなるべくないようにする技術っていうのはあるんですけど、はい、通常今売られている天体望遠鏡の屈折式の天体望遠鏡とかいうのはこれの色消し技術が屈折率の違うレンズを組み合わせることによってなるべく同じ場所で、像を結ぶように工夫されてるんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう厳密な像を結ぼうとする天文学というレベルになってくるとやっぱなかなか難しいと、まあ、その辺鏡っていうのは反射という現象は周波数に関係なく同じ角度で反射していきますので、
はいはいはい、
まあ、基本的にそういう周波数によって焦点が、 ずれるようなことはまあないというところですね。で実際は特に直径3メートル以上の望遠鏡が、まあ、現在ではまあ大型望遠鏡と言われているわけなんですけれども、
はい、
そういうものについてはもうほぼ例外なく反射望遠鏡ですね。
はい、
はい、まあ、ということで今回は大型望遠鏡ということなので、反射望遠鏡のことについてちょっと話していきたいと思います。それでですね、反射望遠鏡もまあいろんな種類があるんですよね。
はい、
で、まあ、種類分けっていうのは何をもって種類分けというかというと、焦点を結ぶ場所なんですよね。まあ、鏡で集めて焦点を結ぶわけなんですけども、
はい、
ですね、まあ、反射望遠鏡の場合、一番望遠鏡の底に大きな凹面鏡ですね、へこんだ鏡、
はい、はいはい、
でこれに光を当てることによって一点にこのそのへこみを利用して一点に光を集めるわけですね。
はい、
でこの最初に集まったところが主焦点、メインですね、主焦点っていうんですよね。
はい、
主焦点は結局望遠鏡の光の入り口のところにできるんで、
はい、
そこにあんまり大きなものを置いたり、もしくは小さい反射望遠鏡だと人間がそこから覗こうとすると入ってくる光そのものを塞いでしまうので、
はいはい、
ちょっと実用的じゃないのでですね、
はい、
他のものについては、その主焦点の部分からまた鏡を使って他に外に取り出すという風になるわけですね。
はいはい、
まあ私も持ってました。いわゆるアマチュア用の小さい反射望遠鏡の場合は、
はい、
ニュートン式と言われるものがまあ多く使われてるんですけど、
はい、
これはですね、望遠鏡のその筒の入り口付近に、その主焦点の光が集まる付近に平らな鏡ですね、
はい、
平らな鏡を斜めに置いて、
はい、
筒の横に向かって反射させて引っ張り出すと、45度傾けて、はい、
はいはい、
で、望遠鏡の横に接眼レンズをつけて横から覗くと、
はい、
いうのがまあニュートン式と言われてるタイプですね。
そうすると そこに置いてある鏡が丸い感じのこう曲がってる鏡 で、ね、それを45度ずらす主焦点に置いてるのは普通の平らい鏡を斜めに置くという。
そうですね、ニュートン式の場合は平らな鏡ですね、平面鏡、はい、平面鏡で横に引っ張り出すと、はい、まあ、これはだからアマチュアの小さい望遠鏡ってことだとちょうど人 の身長ぐらいのところにこう持ってくれるんですよね。要するに、
はい、
屈折式の望遠鏡とかだと真上を見ようとすると一番下にこう光が出てくるんで非常に見づらいんですけど、
はい、
このニュートン式の場合はその筒の先端 の近くの方に、
はいはい、
出てきますので、
はい、
非常に、まあ、見やすいのは見やすいですよね。
あ、なるほど。
それからですね、まあ、あと2つ紹介しますけど、
はい、
次に紹介する方式はカセグレン式というものですね。
お、
これはですね、はい、今言ったニュートン式の45度傾けた平面鏡の位置に、
はい、
この凸面鏡ですね、凸面鏡を、
はい、
置いて、そして一番底のでかい凹面鏡、
はい、
最初に光を集めたこれの真ん中に穴を開けちゃうんですよね。まあ、どっちにしろ真ん中の部分は結局その凸面鏡が光を遮るんで、
はいはい、
そこには光来ないんで、
はい、
そこに穴を開けちゃうんですよ。要するに、
はい、
CD みたいな感じですよね。
はははは、
ドーナツ状の、はい、真ん中に小さい穴が開いたドーナツ状の鏡、はい、でその穴に凹面鏡が反射した光が一旦その辺の望遠鏡の入り口の方に向かって、
はい、
行って、そこで凸面鏡でもう一回凹面鏡の方に向かって跳ね返してやると、そのちょうど真ん中の穴開いたところに、
はい、
向かって光が集まってくると。
ほうほうほうほう。
でそうするとこの望遠鏡の底の部分に、
はい、
から覗く形になるんですよね。
覗き穴をつけて、うん、そこから見ると。
ええ、そうですね。
お、
倍率を高めるにはこの焦点距離というのが、重要になってきてですね、
はい、
焦点距離というのは要するに光が集まってきたものが実際に焦点を結ぶまでにどれぐらいの距離を進むかということなんですけれども、
はい、
主焦点式だと結局筒の長さ分しかないわけですよね。
で、そうですね、はい、
で、ニュートン式の場合は、まあ、はい、これも結局筒の長さとほとんど変わらない長さですよね。
はい、
カセグレン式の場合は
一旦筒の入り口まで行ったやつがもう一回筒の底まで行くんで、
はい、
実際の望遠鏡のその全長の2倍近い長さが取れるんですよね。
おお、
まあ、高い倍率を出すために焦点距離を長くし したいんだけど、
はい、
これを使うと結局望遠鏡そのものの長さは短くできるというメリットがあるんですよね、
はい、
それからこれをさらにもうちょっともう一枚鏡を増やして、
はい、
次はですねナスミス方式って、まあ、これ全部人の名前なんですけど、はい、ナスミス方式っていうのがあってですね、
ナスミスさんとかいう人が考えたん
ですか。そうですそうですね。
そうなんだ、
でこれはどういう方式かというと、まあ、先ほどのカルグセン方式を改良したんですよね。要するにカルグセン方式は屈折望遠鏡と同じで望遠鏡の底に覗き穴ができるんで、
はい、
やっぱりなかなか見づらいと、
はい、
で大きな観測装置をつけるのはやっぱ難しいと、
あ、はい、
いうことで、先ほど言ったまず一番底の一番でっかい凹面鏡で反射したやつが入り口近くの凸面鏡で反射させてそこに、はい、方に戻すというところまで一緒なんですけど、
はい、
カセグリン方式の場合は
メインの鏡に穴開けて抜くんですけど、
はい、
その抜く前にさっきのニュートン式みたく横に引っ張り出すんですよね。
はいはいはいはい。
でこの引っ張り出す場所が、
はい、
望遠鏡を支えるそのシャフトの部分、結局望遠鏡が、まあ、U字型した支えに、左右からこう軸が出てて、はい、その軸で固定されることによってこう上下方向にこう動くようになってるんですけど、はいはいはい、このシャフトの部分の中を通して外に引っ張り出すと、そうすると結局望遠鏡をいくら動かしてもシャフトのとこっていうのは回転軸なんで、
はい、
動かないんですよね、
はいはい、
だからそこに取り付けられた観測装置は、はい、ほとんど結局望遠鏡どっちに向けても動かないんですよね。だから結局大きな精密な観測装置をつけることができる、
はい、
ということでこのナスミス方式っていうのが結構重要な方式ですね、
はい、
で大型望遠鏡に関してはほとんどがこのカセグレンとナスミス方式、
あ、
この2つの方式が両方使えるようになってますね。
そうですよね、あの大きくなるとやっぱりその駆動部っていうかそこも大きくなりますもんね、
う
ん、
そうなんですよね、うん、でまあ、後ほどまた触れますがスバル望遠鏡は超大型望遠鏡の中で唯一主焦点を使ってるんですよね。
お、
で主焦点を使うメリットっていうのは、
はい、
まあ、倍率はさほど上がらないんですが、
はい、
1回で撮影できる視野角が非常に広いんですよね。
は
スバル望遠鏡の場合主焦点カメラは1回に満月と同じぐらいの面積を同時に撮影することができるんですよね。
お
だこれは巨大望遠鏡としては格段に広い撮影領域なんですよね。
あ、
まあ、そういう方式ですね。で今の望遠鏡っていうのは、まあ、ほとんどは複数の焦点から光を取り出すことができるので、まあ、複合方式になっているところですね。
うーん、
それじゃあ、まあ、今度はスバル望遠鏡そのものについて入っていきましょうね。
はい。
まず、スバル望遠鏡はですね、まあ、正式に開発がスタートしたのはですね、1991年、平成3年の4月ですね。
うん、
この時に、正式に予算が初めてついて、まあ、国の予算として大型光学赤外線望遠鏡計画ということでスタートしてますね。
もともとは、光学赤外線望遠鏡ということで、可視光と赤外線の
監督、そうですね、はい、そうです、実際の工事がスタートしたのが1992年、ね、まあ、それまでの間にあの結局マウナケアさん、この設置されているハワイの山の上にあるんですけれども、
はい、
そこの土地の借りる手続きやらそういうのが準備が行われたということですね、
はい、これ、まあ、マウナケアの火山ですよね。
そうですね、はい、
うん、この火山のこのてっぺんにはこれ天文台の団地みたいになってるんですか。
そうなんですよね、マウナケアの上っていっぱいあるんですよ、はい、まあ、ちょっとその辺についてはまたあの後でですね、
あ、
ロケーションの話のところでちょっと触れますけどね、
はい、
あ、望遠鏡本体の加工開始が93年、でドームの工事が始まったのが94年ですね、
はい、あ、要するにあの望遠鏡そのものはどこかで作ってで、建物を作るっていうのと別々に作業していくっていうことなんですか。
そうですね、
あ、
まあ、あとは一番時間かかったのはその鏡ですよね。鏡、
あ、はいはい、
鏡も開始同時に鏡の製作に入って鏡を作るのに2年かかってで、94年の8月から今度はその研磨ですね、その
研磨、
うん、はい、鏡をその必要な 計算された湾曲を作り出すための研磨作業ってのがあるんですけども、
はい、
これが94年に始まって、
はい、
研磨が終了したのは98年ですからね。
はあ、
ね、95年から3年近くかかってその磨くのにですね。
磨いてたんですね。すごいな、鏡。
そうですね。で、ドームそのものができたのは97年ですね。で、
はい、
残念なことに、このドームの組み立て中に火災が起きましてね。
あ、
作業員の方はちょっと亡くなるという事件も、事故も、
はい、
起きてますね。と、勉強本体の組み立てが終了したのは98年ですね。
はい。
で、鏡が到着したのが98年の11月。
あ、
うん。で、それから、いわゆる、ファーストライトですね。最初の、
はい、
試験観測が開始したのが99年の1月ですね。はい、で、正式な観測開始が、2000年の12月ということになりますね。もう20世紀も押し迫ったギリギリのところでですね。
そうですね。
完成ということで。今までですから、まあ、約12年間観測をしているということになりますね。
作り上げて予算が降りてから作るまでに大体10年かかってるんですね。
そうですね。で、スバル望遠鏡はですね、まあこれはスバル望遠鏡の名前っていうのはこの愛称を募集して公募で決まった名前なんですけどね。
はい。
正式には国立天文台、ハワイ観測所大型光学赤外望遠鏡、愛称スバル望遠鏡ということになってますね。で、先ほど言ったようにお話に出たように、場所はハワイのハワイ島のマウナケアという火山の山頂にありますね。
はい。
まあ、山頂そのものは現地の聖域なんでですね。まあ、この望遠鏡がある場所もそうなんですけど、山頂そのものは避けて、本当の山頂は避けて作られてますね。
はい。ちょっと脇。
ちょっと脇ですね。はい。
はい、
で、ここはですね、本当に望遠鏡を置くのに適した世界でも、指折りの場所なんでですね、
はい、
非常にたくさんの望遠鏡が集まってます。で、望遠鏡を置くのにどんな場所がいいかっていう条件ですね、
はい、
まずは晴天率が高いこと、晴れの日が多いこと、まあ、
はいはい、
それから、大気が安定していること、まあ、これはシーイングっていうんですけど、
はい、
大気が乱れてると大気圏を通してやってくる星の光がこう揺らいでしまうんですよね。
こう要するに普通に見ている夜空の星が瞬くのもそれですよね。
そうですね、
はい、
で、一定の風が吹いてたりする場合については、はい、止まってるのと同じように結構安定して見えるらしいんですけど、
はい、
まあ、こう風が吹いたりやんだりとか、あと渦巻いたりすると光が曲げられてしまうと。
あ、
うん、だからなるべく一様な条件がいいということですね、
はい、
それから湿度が低いこと。
はい、
これはどういう意味かというと、近赤外線域を観測しようとするとですね、はい、水蒸気が赤外線を吸収してしまうんですよね。
はい、
で、湿度が高いところで赤外線を観測しようとすると、吸収されて取れなくなってしまうんで、はい、なるべく空気の乾いているところの方が赤外線を観測しやすいと。
はい。
ということで湿度が低いこと。それから、人工的な明かりがない夜空が暗いことですね。
はい。
で、これに非常に適しているということですね。ハワイ島自体は結構大きな島ですけどね、やっぱり人もそんなに住んでないんで、まあ、大都市とかがないんでですね、
うん、
まあ、暗いということと、
うん、
あとは、まあ、ざっくりと今の条件が成立する場所がどんな場所かっていうと、まあ、一つは大陸の西端かど真ん中の島、まあ、人が生活する上での塵だなんだっていうのがまずあまりないということですね。いわゆる風は、はい、まあ、北半球の場合ですね、
はい、
偏西風で西から吹いてくるんで、
はい、
大陸の東側にあると結局その大陸で発生した塵とかが流れてくるんで、
あ、
よろしくないと、
はいはいはいはい、
それからいろんな周りの山とかがあると、その周りの山で空気の風が結局乱されて、
はい、
さっき言ったシーイングですね、瞬きが出てしまうと、はい、だから大陸の中で奥にしてもやっぱり独立方がいいっていうことなんですよね。うん、
うーん、
それからもちろんある程度の平らな地籍があるということですね、
はい、
ハワイなんていうのは結局太平洋のど真ん中で、
はい、
マウナケアは独立峰で一つの高い山 で山頂付近が非常に平らで面積があって、はい、でなおかつ晴天率が高くて空気が乾いてる、非常にもう条件バッチリなんですね、
まあ、そうですね。特にこうなだらかね、縦状火山
なんで、うん、そうですね、縦状火山ですね、
麓ま、うん、までなだらかだっていうことは建設が容易なんですよね。
そうですね、
ええ、道路を作るにしても、
例えば富士山の山頂とかも結局独立法で非常にいいんでしょうけど、
はいはいはい、
車とかが上がれませんからね。
そうですね、ええ、だんだんこう急になるんですもんね。
そう、上に行けば行くほど斜面急になってくんで、回らなければ山頂まで車で行けますから、乗用車で行けますからね、まあ、乗用車って言っても、はいはい、あの4駆の RV 車なら行けるなんですね、
はい、
ということで現在マウナケア山頂にはですね、
はい、
12基の天体望遠鏡があります。
すごい、
このうちのスバルは含めて 4基の望遠鏡が鏡の直径が8メートル以上の巨大望遠鏡ですね。
あ、
スバル望遠鏡と、あとはジェミニ望遠鏡っていうのがあるんですね、
はい、
ジェミニ望遠鏡っていうのも、これはちょっと名前がジェミニなんで双子なんですけど、
はい、
どういう双子かというと、ジェミニ北とジェミニ南という2つの望遠鏡があってですね、
ほうほう、
ジェミニ北望遠鏡はマウナケアにあるんですけど、ジェミニ南望遠鏡はですね、はい、南米チリのパチョン山というところにあってですね、でここにそれぞれ、まあ、ほぼ同じものを置くということで、北も南の空も両方観測しようという天文台ですね、ジェミニ、
はい、
それからもう一つの大きな望遠鏡がケック望遠鏡ですね、
はい、
ケックはですね、はい、これは鏡の直径が10メーターあります。
お、
これは1枚鏡じゃなくてですね、分割鏡を、はい、36枚の鏡で直径10メートルの鏡を作って、でそれをこうアクティブに制御して安定した鏡として機能させるという望遠鏡ですね。でケック望遠鏡の特徴はですね、
はい、
その10メートル望遠鏡が隣り合わせに2個あるんですよ。ケック1、ケック2ってですね。
ああ本当だ、なんか並んでますね、ぽいぽいと、はい、
でこれは、はい、いわゆる干渉計として使える、ね、同じ光を2つの2台の望遠鏡で捉えることによって、
はい、
まあ、より高い分解能を作り出そうということですね、
はい
はい、なかなかその電波天文学の世界では、VLBI っていうですね、
はい、
干渉させて解像度を上げるっていう技術は結構進んでるんですけど、
あ、パラボナいっぱい並べてるような、
そうですね、パラボナがずらーっと並んでるようなものとか、
はい、
あとは日本がやってるスペース VLBI ですね、
はい、
宇宙空間に電波天文衛星を上げて地上の衛星とその電波天文衛星との間のデータを干渉させて解像度を上げると、
はいはい、
で電波の場合ですね、その場でやらなくてもですね、電気的に記録したやつを後からコンピューターの中で干渉させられるんで、
あ、はい、
やりやすいんですけど、
はい、
まあ、可視光とか赤外線の場合はそれができないんでですね、
あ、
実際に光を導いて光学的に干渉計作らなきゃいけないんですね、
はい、あ、ということはこう引っ張り出された光がどっかで合わさってる、
ね、ね、はい、光、
はい、
ファイバーとかで持ってってですね、
はい、
でしかも全く同じ長さじゃなきゃいけないわけですよね。
あ、そうですよね、
うん、はいはい、相当難しい技術なんですけどね、まあ、そういうことが、まあ、今行われていると、
はい、
まあ、それを含めてですね、はい、もう本当に望遠鏡銀座というような感じで11個の望遠鏡が並んでいるということですね、はい、日本の国内に作ればっていう話もあったんですけど、
はい、
日本の国内の場合ですね、先ほどの条件で言って一応最良の場所は岡山県らしいんですけどね、今日本の最大の望遠鏡っていうのは岡山県にあるんですけど、
はい、
そこに8メートルの世界トップクラスの望遠鏡を仮に作ったとしてもですね、はい、やっぱりマウナケアのような最高の状態じゃないんでですね、
はい、
性能を発揮できないということで、はい、まあ、どうしてもこのマウナケアのような望遠鏡に適した地点に作らざるを得なかったというところもあるんですよね。
そもそも山が4100メートルですから富士山より高いですよね。
そうなんですよ。だ、日本の場合そんなに高い山もないし、日本って山が結構低くてなおかつ山が多いんで、
はい、
結局風向きによっては結局隣の山で乱された風が天文台の方に来ると結局光がブレるということで、やっぱなかなかいい場所がないってことですよね。
いくら独立法でもそんなに離れてないんです
よね。そうなんですね、そんなに離れてないんですよね。太平洋のど真ん中にいるマウナケアとやっぱり全然違うと
はい、はい、
いうことですね。で、スバル望遠鏡自体は、まあ、マウナケアの山頂にあって、まあ、横に制御塔っていうところだったんですね。実際観測の時には人は中に入りませんからね、
はい、
提供を防ぐためにですね、
はい、
で山のふもとにですね観測設備があって、まあ、実際の観測者、まあ、望遠鏡の近くにいるのはいわゆる技術者、運用のための技術者の方がいらっしゃって、はい、実際の科学者、理学系の方についてはふもとの設備で、まあ、リモートで観測するということになってますね。それではスバル望遠鏡本体についての話に行ってきますかね。
はい。
スバル望遠鏡は、まあ、場所については先ほど言った通り、ハワイのマウナケア、ハワイ島のマウナケア山の山頂、標高4200メートルのところにあります、大型光学赤外線望遠鏡。
うん、
ね。で、光を集める鏡の有効直径は 8.2 メートル。建設当時は世界一ですね。
はい。
今世界2番目になっちゃいましたけど。
あ、
当時としては画期的な技術革新を投入した本当の、新世代望遠鏡で、高い鏡面精度を維持するにアクチュエーターを使って鏡の面をアクティブに制御する能動光学ですね。
はい。
それから従来望遠鏡のドームって言うと皆さん丸い半球状のドームを想像されると思うんですけども、まあ、スバル望遠鏡については空気の乱れを抑えるために断面がこう楕円状になっている筒型のドームですね。まあ、これちょっとスバルの特徴なんですけど、まあ、このドーム、まあ、横から見ると四角っていうか円筒形ですね。円筒形のドーム。はいはい、それから先ほど言ったスバルの4つの焦点があるんですけれども、それぞれに、独創的な観測装置がついている。それから、観測装置の自動交換システムですね。なるべく観測時間のロスを少なくしたいということですね。自動交換システム入ってますね。はいはい、まあ、そういう望遠鏡ですね。まあ、なんといってもこの世界最大級の口径 8.2 メートルという鏡がたくさんの光を集めるということですね。で、この鏡はですね、直径 8.2 メートルなんですが、ものすごく平らに磨かれていて、なおかつコンピューター制御によるアクティブな、はい、結局鏡をこう傾けると重力によってこうたわむわけですよね、
はいはいはい。
それをアクチュエーターでアクティブに制御して、
はい、
0.012 ミクロンという誤差の範囲で制御されています。
はあ、すごいですね。1ミクロンがまず、1000分の1ミリ
?1 ミクロンは、1ミリの1000分の1ですね。
1ミリの1000分の1ですよね。
はい。
さらにそれの100分の1。
1。という精度で、
はい、
コントロールされてますね。
はい。
ちょっと数値的な仕様の方に行きますと、まずこの主反射鏡ですね。これは建設当時は1枚鏡としては世界最大の 8.2 メートル。
はい、
現在2位になっちゃいましたけどね。1位が 8.3 メーターってのができましたんで。で、直径 8.2 メートルなんですけれども、厚みは20センチしかありません。
薄いんですね。
非常に薄いんです。これでもですね、22.8 トンなんですよ。
に20トン以上あるわけですか。
ええ、だこれを例えば鏡面精度を高めるためにもっと厚くすると、
はい、
歪まないようにするとすると、例えば40センチにするともう単純に重さ倍ですよね。45トン近くなっちゃう
すごい、
うん。まあ、そうなってくるともうそれを動かすのだと大変なことになってしまうということで、まあ、この厚みが重要だったということですね。
あ、うん、こう鏡って言いますけど、
はい、
要するに材質はガラスみたいなものなんですか？
ですね。
はい。
スバルの場合はですね、これは、ガラスですね。
ガラス。
ええ。
そのガラスがもう20トンとか、そういう重さになる。
そうなんですよね。
すごいですね。
この世界最高精度の口径を持つ 8.2 メートルの反射鏡なんですけども、
はい。
7年間、先ほど言ったように7年の歳月をかけて作られた鏡ですね。
あ、7年のうちの最後の3年ぐらいは磨いてたんです
ね。磨いてたんですね。そうですね。これが大型の反射鏡を作る素材っていうのはですね、まあ、ガラス材の材料と、あとは、まあ、セラミックの一種であるゼロデュアという素材と、まあ、2種類あるんですけどね。
はい。
ヨーロッパの望遠鏡とかはこのゼロデュア使ってるんですけども、まあ、スバル望遠鏡やジェミニ、先ほどでジェミニ望遠鏡の場合は、パイレックスですね。これを使ってます。アメリカのコーニング社という会社の製品ですね。はい、それでですね、この鏡を巨大な釜に入れて、それを回転させながら溶かしていって、丸い形にするんですね。
はい。
うん、で、なおかつ平らにですね。
はいはい。
で、後からそれを望遠鏡の凹面鏡の型に乗せて、
はい。
凹面、基本の形に曲げるという方法で今回は作られてますね。
はい。
うん、そしてその時にですね、裏面に261個のそのアクチュエーターが入る穴があるんですよね。
はい。
で、それも同時にこの作り込まれてるということですね。はい。
おみこしみたいに鏡を支えてる腕みたいなやつですね、アクチュエーター。
そうですね。そこからこう、はい、アームが出てて、でそれが鏡を裏からこう押したり引いたりするんですけどね。
はい、はい。
うん、ちなみにこの購入車っていうのは、バルトが8メーター級の反射望遠鏡ができる前、40年間ぐらい世界最大だった、アメリカのヘール望遠鏡、5メーターの望遠鏡なんですけどね。
はい。はい、
この望遠鏡を作った会社なんですけどね。の鏡を作った会社ですね。
はい。
研磨ですね。
はい。
この研磨が非常に難しい研磨で、
はい。
平均誤差、先ほど言った 0.012 ミクロンのところで 0.12 ナノメートルですよね。
はい。
その差まで、磨き込んでいくということで、3年かけて磨いてですね。
要するに、計算上でこうあるべきっていう、その数学的な曲線からの実際の製品のズレが12ナノメートルっていうこと。
そうですね。そういうことになりますね。はい。これもガラスをダイヤモンドでずっとの粉末で削っていくんですけどね。
はい。
スバルの鏡の場合、裏に穴が開いてますよね。
はい。
穴が開いてるというか、そのアクチュエーターが入る部分が削られてるんですけど、はいはい、そうすると結局、はい、一様の力で押していってもですね、結局裏に穴が開いてる部分と穴が開いてない部分っていうのはこれ合成が違うんで、
はいはい。
ただ単に一様な力で削っていくと、結局、裏に穴があるとことないところでデコボコになっちゃうんですよね、表側が。
ああ、はい。
そうならないように磨くというのがやっぱり非常に困難な作業だったようですね。
そのアクチュエーターが261本
ですね。
あるわけですから、
そうですね。
その261本一箇所の穴が穴の形に合わせてこう表側を磨くという。
そうですそうです。
うわーすごいですね。
実際反射面っていうのは望遠鏡のドームの中にアルミニウムを蒸着する設備があるんですけどね。
はい。
で、20センチしかないんで、
はい。
完成した時には完全に透明な板だったんですよね。
はい。
だから表からその当時の写真もあるんですけど、こう、261本のアクチュエーターがこう表からこう見えてるような感じなんですけどね。
はい、はい。
で、またこれをハワイまで運ぶのがまた大変な作業だったんですけどね。ガラスが作られた場所がニューヨーク州で、研磨がペンシルバニアで、
はい、はい、
望遠鏡はハワイということで、
はい、
この輸送も、いくらアメリカの、道路が広いって言っても、直径8メートルのものは完全に2、3車線塞いじゃいますからね。
そうですね。もう
完全に通行止めにして、それから可能な限り船での輸送ですね。
はい、
それによって持ってったようですね。
いや、でも、鏡じゃない、ガラスっていうのはそもそもあれ、固体のように見えますけど、液体ですよね。
液体ですね。相的に液体です。
時間をかかると動くんですよね、あれは。
そうですね。ええ、
そういうのっていうのは、やっぱりまたついてから直せるもんなんですかね。
まあ、その辺が、やっぱり望遠鏡用のガラス材っていうのは、動かないようになものが使われるとですね。
あ、
でなおかつ熱による膨張も極端に少ない材質と、
は
い、いうことで、
やっぱり鏡、ただ単にこうガラスの鏡って言っても、まあもちろん望遠鏡用にかなり特殊な技術がいろいろ使われてる鏡という、
そうです
ね。
まあ、だから世界でまあ2社しか作れないと、ドイツの会社とアメリカの会社、まあ、あと、イタリアの会社も3社かな。しか、日本のメーカーにも打診したようですけど、結局、まあ、どう考えても採算取れるようなものは、ことはできないということで、お断りされたと。
はい。
いうことですね。で、望遠鏡本体なんですけれども、形式は、形態式反射望遠鏡。まあ、反射望遠鏡は先ほどから反射望遠鏡の話なんですけど、望遠鏡を支える仕掛けとしては、回転する台座の上に、上下方向に動くように乗っかってるってことですね。
はい。
まあ、こうやって見ると別に普通じゃんと思うんですけど、 天体望遠鏡っていうのは今までの天体望遠鏡っていうのはほとんど先ほどもちょっと冒頭にも話してましたけど赤道儀という、形式ですね。これが多かったんですね、
はいはい、
でこれはどういうものかというとまず北極星の、まあ、北半球の場合北極星の方を向いた回転軸を用意して、
はい、
その軸に望遠鏡をつけるということで結局地球が自転しているためにこの観測している星っていうのは地球の自転に合わせてあの空を動いていくわけですけど、
はい、
北極星の方に正確に向いた軸につけた望遠鏡の場合はその軸周りを回転させるだけで地球の自転についていくんで、
はい、
一軸の制御だけで済むわけですよね。
あ、はいはい、
というわけでまあ、ずっと天体望遠鏡っていうのは天文学で使うような天体望遠鏡っていうのは赤道儀というもので作られていたんですが、まあ、物がでかくなってきて、
はい、
先ほど言ったみたいに鏡だけで 22.8 トンもあるようなものだと、
はい、
一軸に乗せると非常に、支えるのは大変と、
はい、
であとはあのコンピューター技術とそのサーボモーターとかそういう技術が発展して、
はい、
二軸で結局回転と上下とこれを同時に動かしても天体の移動に正確に追随することができるようになったということで現在の、はい大型望遠鏡についてはコンピューター制御の経緯台 XY 軸で、XY っていうか、回転と上下ですね
上下です ね、はい
を同時に制御する方法でいくということですね、
はい、
で望遠鏡そのものは高さが 22.2 メートル、
うん、
最大幅は大きいところで 27.2 メートル、
はい、
で回転する部分を全部含めて全重量は555トンですね。
重いですね、
やっぱり重くしないと安定しないっていうのはやっぱありますからね。
そうですね、うん、
これでもだから、結構軽く作ってるというか、鏡の部分がごっついだけであとは観測装置を載せたその反射鏡とか主焦点のところのカメラがあるところなんていうのは結局細い、はい、細いパイプで支えてるだけですからね、
はい、
うん、それから総合的な分解の場合については 0.2 秒、はい、0.2 秒角ですね。1度の、60分の1が分で、はい、その60分の1が秒という単位で 0.2 秒ですね、
はい
はい、うん、観測可能仰角については下の方についてはまあ10度から89.5度ですね、
はい、
あんまり下の方に持っていくと結局大気を斜めに通っていくんであんまりよろしくないかとよろしくないんですよね、
うん
うん、なるべく真上を取った方が大気を抜けていく距離が短いんで、
うん
うん、真上の方がいいんですけどね。
89.5 度、真上は向かないけど、うん、90
度にはいかないですね。望遠鏡自体は真上行くんですけど、
はい、
ドームの開口部が90度まで行かないってことですね、
はいはい、
うん、そして、スバル望遠鏡については先ほど最初に説明しました焦点ですね。その光を取り出す部分が4つありますね。主焦点、
はい、
望遠鏡の入り口部分ですね。ここにある主焦点、はい、それから鏡の真ん中の後ろに抜けたところ、
はい、
やっぱ CD でいうと真ん中の穴の下ですね、
はい、
ここにあのカセグレン焦点ですね、
はい、
でそれから望遠鏡を上下方向に動かす軸の真ん中を貫いてナスミス焦点が左右に1個ずつですね。ちなみにこれは、まあ、どっちを右左というか別ですけど片側が可視光の焦点で片側は赤外線の焦点になってますね。
ああ、ちゃんと調整して分けてある
んですね。そうですね、調整して分けてあるんですね。
はい、
はい、それではここから、スバル、はい、それでは前半についてはここまでにいたしたいと思います。それでは後半のファイルでお会いしましょう。